2月17日月曜日です。読売時事川柳ですが、その前に今月のお題をお願いします。
ミニですね。
ミニ、
小さいミニ。
経済アナリストの森永卓郎さんが亡くなられました、うん、
でミニカーの人いっぱい集めてた。
かなりのコレクションだったようですね。
もう何万台だよね。
漱石さんと同じコレク
ション。俺は何千台ぐらいですけど
でもすごいですよね。いやいや、
あのレベルが違います。
今月はミニでお待ちしております。
よろしく。
それでは読売時事川柳です。
はい。
ひび割れがとても気になる散歩道。ひび割れがとても気になる散歩道、
うん、あれ以来ね、よくさ、
怖いですよね、
ちょこちょこは仲間やりしてるのもあるけど、うん、あんなるとはね、
あそこまで広がるとは思ってなかったし、うん、あのトラック運転手の方は本当に驚いただろうなと思いますね。
そうだから、本当にないつどこで何があるかわからない、ね、走ってたらボコって落ちたんだもの。
なんか初めのうちは携帯で連絡が取れたってい う,、ね、いうことなので、なんかご遺族からしてみたら本当に辛い時間だったろうなと思いますね、うん、ノンフィクション日本陥没まだ続く、
うん、
ノンフィクション日本陥没まだ続く、
うん、つい日本沈没と読みそうですけど、
はい、
陥没ね、ポコポコポコ、これからどんどんどんどん増えるだろうということです。そのね、陥没の話は面白い話いろいろあるので、そのうちやります。
我が総理虎の尻尾をうまくなで、
うん、
我が総理虎の尻尾をうまくなで。
とりあえずね、とりあえず
ちょっとした緊張感はあったようですけどもね。
何シャンベル語わかんねえだろ。
そうですよ。でもなんかとても相性は良かったんだろうなと思いますね。これから楽しみですよね。
ねえ、でウクライナ問題もいろいろやってるでしょ。
はい。
で佐藤勝っていうロシア2ね、彼はですねこんなこと言ってるんですよね。いずれにしろロシアとウクライナの停戦条件を決めるのはプーチンとトランプで、
うん、
ゼレンスキーの意思は関係ないと。これが21世紀の新帝国主義外交なのだと。
確かにそうですね。
やだなと思いつつ、でさ、その佐藤勝がね、確か彼はもう人工透析なんかやって、大変なはずなのに、去年の8月にモスクワさ行ったんだと、
うん、
でプーチン大統領はまあアメリカとか、まあ、日本でもね、はい、まあ、悪魔かと思ってるでしょ、うん、ところがロシア国内におけるプーチンの支持基盤は盤石なんだって、
うん、そうなんですかね。
生活水準は東京よりも高い、はい、モスクワで。
モスクワは
ロシアのテレビや新聞もその戦争についてね連日報道はしているけれど、うん、モスクワ市民の感覚としては戦争がはるか遠くの出来事で生活とは直結していない、
うん
ね、でモスクワでは戦争の影を全く感じない、
うん、
深夜1時2時までレストランやカフェが開いて人々は家族とや友達と楽しく遊んでる。
平和なんですね、実に。
そうで、うん、プーチンはねこう言ってるんですよ。軍人と官僚は戦時体制で仕事をするけれども、
うん、
その他の人々は国民は平時の状態で生活できるようにしろと指導している、
うん、
でこの指導が徹底している。で、制裁を受けてるでしょ、あの西側からね。
そうですね。
食品加工業に関してはね、西側の商品が入ってこないことによって復興したんだって。
あ、はい、逆に
だから自給自足ができる、
国内で自給するように。
でロシアでは意外ですよ、はい、うん、食品添加物に対する規制が厳しいので、
うん、
国民は逆に安くて健康に良いものを食べられるようになってよかったと喜んでる。
あ、そうですか。皮肉ですねそれはね。
でモスクワ市内にはロシア産しか扱いませんと張り紙されたスーパーマーケットがいくつもあってどこも繁盛してる、
うん、
で日本を含む、ロシアに対して制裁、経済制裁を加えている国の商品もね、制裁国の店っつ店で買える。
あ、そうですか。そのお店があるんですか。
で佐藤もそれ言ったって、
はい、
モスクワ中心部にある制裁国の店、
高いんですかね。
高い、ちょっとね、日本製のチョコレート、
はい、
ガム、大福、羊羹売ってる。招き猫まで売ってる。
あ、そうですか。
でさ、中央
何に使うんですかね招き猫。
じゃ中央アジア諸国やね、中東諸国を経由して商品が入ってくる。さっきしゃべった値段は日本の 1.5 倍、
うん、 うん、
でも普通に帰ると。
そうなんですね。
で大通り沿いにはなんとメルセデスベンツと BMW の新車も売っていた。
あ、そうですか。お高そうですけどね。
新車は中東諸国から輸入していると、でこれだけ抜け道があるのだからね、ロシアが兵器のために必要な半導体とかもどっか国家から入ってるんだろうと。
うん、そういうことです ね。
でプーチン大統領は恐れられていますかと聞いたら、はい、当たり前だと。恐れられないような人にこの国を治めることはできない。ただし、
はい、
プーチンは憎まれてはいない。
憎まれてはいない、
うん、特別軍事作戦って言ってるでしょ今の戦争をね、うん、彼らはね特別軍事作戦絡みで、でも増税とかしてない。
あ、そうですか。
でさ、その佐藤勝はね、
うん、
そのマキャベリーの君主論を思い出した。ちょっと読んでくれますか。
はい、ご紹介します。ともかく君主はたとえ愛されなくてもいいが、人から恨みを受けることがなく、しかも恐れられる存在でなければならない。なお恨みを買わないことと恐れられることとは立派に両立しうる、
うん、
これは為政者が自分の市民や領民の財産、彼らの扶助士にさえ手をつけなければ必ずできるのである。さらにどうしても誰かの血を見る行動に行き着かざるを得ないときは、適当な口実と叱るべき動機があるときのみやるべきである、
うん、
人間は父親の死を直に忘れてしまっても自分の財産の喪失は忘れがたいものだから、特に他人の持ち物に手を出してはいけない。
だそうです。
マキャベリー君主、
ね、だからさ、そういう意味では
プーチン
ひどいことするでしょ。ライバルを蹴落としたり、時には暗殺したり、
はい、
それも、まあ、理由つければどうにかいいんだと、この君主論でいくとね。
そうですね、
あいつは裏切り者だとか、あいつは反逆したとか、だけど一般市民の財産を奪わない限り、はい、いいんだと、人気があるんだと、
まあ、戦争はしていてもロシア国民がそれこそ平和に日常を過ごしていられれば、
そう、
幸せだということを
リーダーシップ取ってやってくれてるって、だから信じられないけど、
うん、
言った
、そうなん
ですね、佐藤正が書いてるので、
だからどういう決着をするんですかね。プーチンさんとトランプさん話し合いが行われるようですけども ね。
で結局さ、みんなもう嫌気がさしてるでしょ、今の戦争でね、で、はい、一生懸命ヨーロッパ諸国はそのウクライナに支援してるでしょ、
うんうん、
でヨーロッパの最大の経済力を持つのは今ドイツでしょ、
はい、
でもねウクライナ支援とそれからロシアから安い天然ガスを確保できなくなったことでドイツ経済もねくたびれてるんだそうですよ。
疲弊してるんですね、
うんうん、だからウクライナ支援よりもロシアと関係を改善 したいし天然ガスを確保した方がいいじゃないというドイツの国益というのもあって、だから結局そのさっきしゃべったようにゼレンスキーの意思は関係なくね、大物同士がガッチリ話し合って、
ち
ょっとまあ捕らえたとかしょねばやめ我慢さなかぐらいに、
うん、
だから結局ロシアウクライナ戦争ではまあ、ロシアの、まあ、勝つというか、ガザ紛争ではイスラエルとか力の強い国家が自らに都合の良いルールを形成すると、非常に不愉快だというか、でもそれがまあ現実なん
です ね、
うん、そうですね。
でここまで長引いてしまったので早く停戦に向けてお二人で話し合ってほしいなとは思います ね、
うん、ねこれ以上ね、
うん、
だけどゼレンスキーのこととか思えばね、
まあ、存在がゼレンスキーは決められないという。
でもウクライナの人たちは他芸もういいや、ね、いや、もう捉えたらどうしようねって、う
ん、ゼレンスキーさんもねこれまで本当頑張りましたけどもね、うん、
まあどうなることや、とにかく、
はい、
まあ、プーチンと トランプはある意味似だ、似だ
ようなところがなんかどっかなんか共通項被るところがありますよ ね, ね,
ですね、まあ、でも人気読んだからしょうがないよな、
はい、先ほど の君主論を読みながら、うん、あプーチンさんにも似てるのかなと思プーチンごめんなさいトランプさんにも似てるのかなと思いながら、
うんうん、読んで
おりました、
ね、だからそういう見方もあると、はい、民主主義には合わんと思うけれど
もちろんです、ね、それではプラスワンに行きます、
それでさ三池ですけどね、はい、もう最終章ですよ、
はい、
リバプールサウンドやってますけど、
はい、
いよいよ先週も書きましたビートルズに挑戦してる
そうなんですね
日本のグループで、ビートルズに挑戦した人たちいるのかと
確かに、
ね、
素晴らしい
で今日はね、
はい、
もうリボルバーというその LP の中に入って7枚目の LP ですけどね天下の名曲というかポール・マッカートニーそのものという名曲をまず聴きましょう。
ビートルズ、Here, There and Everywhere。